古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。
こんばんは、坂田修大です。先週糸島市の万葉の里植物園を紹介しましたが、今週からその糸島の伝説を紹介していきます。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたします。ご案内を糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さん、三苫節代さん、岩田久美子さんにお願いしました。今週はまずその糸島の玄関口にあたる福岡市西区千里の三所神社近くに伝わる伝説です。神社の境内で吉丸さんに伺います。
西区の千里というところに来ました。千里飛び石という、はい、飛び石があるというところに来ました。はい、
ある年のですね、はい、晦日の日にね、正月の用意をしとったんです、その集落は。ああ、ところがね、ものすごい音で、うん、こう空が曇ってですね、もうこう耳を塞ぐぐらい大きな音がしたんです、はい、そしてドーンと落ちてね、見たらその石がね、落ちとったと。でこれは高麗から飛んできたんだ。
高麗、
はい、朝鮮の方からですね、そういう石がここにこう突き刺さったと。ほうほう。でその正月の用意をですね、間に合わんで、それでそのしめ縄をね、普通のうちは正月用に しめ縄を張るじゃないですか、それが間に合わなくて、それ以来ここの集落はしめ縄を正月に張らないという言い伝えがあります。ほうほうほうほう。はい、
その高麗から飛んできたという、千里という、これは地名ですか。
千里飛んできたということから、地名が千里ついた、
はい、で千里の飛び石というわけですね、
はい、そうです。はいはいはい、
どこにあるんですか。
あちらですね。
裏側に、見えました。
これですね。
1メーターちょっと高さがありますね。
そうですね、はい、1メーター20ぐらいあるんじゃないですかね。
ありますね。はい、横幅も、そのぐらいの幅ですけどね。
同じぐらいですね、はい、厚さは30センチぐらいですね、はい、
その石にしめ縄が張られているという、これですか。
はい、でこの集落はもう正月になっても一年中しめ縄張らないんです。
張らないんですか。はい、
で私も確かめに来たことあります。それではやっぱり張ってなかったですね。
あ、そうですか。はい、面白いですね。それが千里の飛び石。
はい、
はい、いつ頃の話なんですか。ずいぶん昔。
もうずっと昔でですね、いつの時代か書いてないですね。はい、でこれと同じ時期にですね、はい、宇田川に尾敷田という敷田んぼ、こういうですね、はいはい、そこにもですね、はい、その同じ時飛んできたんだと。ほうほう。で平たい、それは平たい石でですね、そういうふうに本には書いてありました。はい、
そういう石がここにあるということですけども、
いつの時代かはちょっとわからないですね。ははは、はい、
まあどうなんでしょうね、飛んできたというか何かがありそうな感じがしますけどね。
多分考古学的に、まああれじゃないですかね、史跡王の上石かなと思ったりはするんですけど、よくわからないですね。
はい、あ、そうかもわかりませんね。
薄いでしょ。
薄いですね。
大きいからですね。
ここにあの千里の飛び石の、由来というのが書いてあります。村の西一丁余り、これ三条神社跡でしょ
う
ね、
はい、そうですね、
の他の間に縦岩がある、横が五尺、縦六尺余り、高麗より千里の陶器を経て来たりし、上にこの名ありと、うん、この村正月に、しめ縄を飾らん、はい、民節にしかりという、うん、これしめ縄を飾らないというのは飾る暇がないという、
そういう
この石が現れるために、
ためにですね、うんうん、はい、ずっとそれ以来、うんうん、あのしめ縄を飾らないと。
なるほど、
はい、で私も確かめに来たんですけど、確かにそうでした。うん、はい、
わかりました。そういう石があるということですね。はい、
高麗からはるばる飛んできたという石の話でした。今度も高麗に関係の深い話です。夏にお伝えした安曇野の八面大王の話の中にも首塚という伝説が出てきましたが、糸島にも残る首塚の話です。高麗寺というバス停から高須山の尾根に登ってきました。お話を岩田さんに伺っていきます。
糸島の高麗寺というバス停からおよそ10分ほど山登りしたところに、首塚という塚があります。ここは糸城の5番目の望楼って言いましたっけ。
はい、あの糸城には、ちょうどあの高須山、ここ高須山 の、はい、あの尾根になりますけれども、はい、望楼が5つ、この尾根上に望楼がですね、あの5つあります。第1望楼、第2ですぐそこですね、これから50メートル先ぐらいに、はい、第5望楼、
第5望楼、
はい、望楼っていわゆる見渡す見張りのためのですね、はい、場所ですね、
はい、
でこの糸城はですね、あの奈良時代756年から、はい、68年まで12年間かけて、ですね、築城された古代中国式の山城です。
あ、
はい、中国式といいますのは、はい、他に大野城とか、それから太宰府水木とですね、はい、朝鮮式山城がございますけれども、ね、はい、この糸城は築城の初めに、吉備の真吉備、はい、遣唐使に2回行かれた方です、で2度目に帰られてから太宰府の第二となっておられて、その時に、そのこの糸城の築城の任に当たったわけです、
はい、
それで、その後2年間、吉備の真吉備が担当し、はい、その後にはですね、佐伯の今江美氏という方が、この方はもう糸城の戦地官専門のですね、官職で、この築城に当たっております、はい、でこれですね、食日本儀に書かれています、あの築城からその経緯の場所などがはっきりしているということで、はい、あの日本でも割ともう珍しいんじゃないかなと、はい、あまり例を見ない糸城、その糸城の跡をですね、再利用したのが中世でこの地を治められた原田氏です。
原田氏、
はいはい、その原田氏の時代の お話がこの首塚にあたります。
あ、そうですか、
はい、
このだいたいこの首塚、誰の首塚なのかという
そうですね、なんか驚しいような名前ですけれど、ね、これ実はですね、現行の折、はい、原田氏が戦った相手方、モンゴル兵、モンゴル兵ですけれども、はい、そのモンゴルはその時も世界各国をね、もう支配されてて、で あの原稿でこっちに来たのがその高麗朝鮮半島の高麗の兵が主だったと言われておりまして、文永の役と高安の役と二度ほど原稿がありましたけれど、あの一度文永の役ではあの原田氏種てるという方はですね、戦死なさってるんです。その後の公安の役の時に、そのお父さんの原田氏がですね、あの戦って、高島でですね、戦いして、そのまあ能古の島でもということも聞いておりますけど、その地でいわゆる捕虜として連れてきた、あのモンゴル兵、高麗兵ですね、その兵の方々をあの中川で、首を打ったと言われておりまして、その首をこちらに持ってきて、ここでその霊を慰めるために塚をですね、建てて、弔ったと言われているのがこの首塚です。で先日ですね、今年は元寇750年ということで、慰霊のツアーの方々が来られて、今ねこのようにお花が添えられ、添えられておりまして、ここでですね、元寇に関しては糸島のですね仙女寺さんがですね、深い関係がありますので、ご住職が来られてここでですね、お参りをしていただいたという経緯もあります。
先ほど千里の石のところで高麗から飛んできた石だという、伝説が残っているということですけども、それでこの辺に高麗の伝説というのは各地にいろんな伝説があるんですかね。
そうなんです。ここでその霊を伴って首塚をですね、建てたっていうのがですね、もともとはその原田氏が高麗の兵の方々を弔うためにこの地に高麗寺を建てたというのが朝鮮半島の高麗の高麗寺のです。今は高麗高い来る寺と書きますけれど、この地名にもなっているのがこのその原田氏が建てられたそのモンゴル兵を弔うために建てられたのが高麗寺が今名前に残っているというところです。
お寺は、
お寺はですね、ここにあるというようなですね形がまだどこかはっきりわからないんですけど、この辺りだろうということは間違いないようです。
それで大体この辺りに高麗から来たというね、言い伝えがいろいろあるんですね。
そうでしょうね。
その碑がですね、石碑ですね、石の碑になってますね。30センチぐらいの碑がここに1個だけポツンと建てられておりまして、両袖に花がちゃんと飾ってあります。
高須山の尾根にあります首塚でした。今度は糸島から福岡市西区に少し入ったところ、明原に行きました。糸島では大変有名な方、宮崎安定さんの話です。吉丸さんに伺っていきます。
ここは福岡市西区の明原という、女原と書いて明原と言いますけども、いうところに来ています。ここにですね、後ろが、ちょっと池か、池になったですね、ところにポツンと一軒、平屋が建ってます。瓦葺きの、家です。宮崎安定書斎というふうに書いた建物が一つ、一軒建っています。これはどういうふうな方ですか？
宮崎安定さんはですね、お父さんが広島藩の藩士だったんです。それで息子さんはですね、安定安定というんですけど、福岡藩の2代目のですね、忠之公に仕えた25歳の時仕えたんですね。そして、200石ぐらいいただいて、おったんですけど、30歳の時ですね、もう要するに黒田藩の藩士を辞めて、そしてここの明原に住んだんです。そしてその明原に住んだ後、農業をやろうということで、 まあ、勉強のためにですね、うん、あの要するに伊勢とか、はい、それから紀伊とかですね、そこら辺にずっとあの古老を訪ねて、はい、そしてあの聞いて回ったんです、いろんなこと、はい、そして自分もこっちに帰ってきてあのいろんな作物を作ったりしながらあの研究をするんですね、で中国 の, あの書物にあのやっぱり農業書がありましてね、それをあの勉強して、うん、そして、元禄の9年だったかな、はい、あの1696年に、はい、あの自分でその農業全書と
農業全書、はい、すごいですね、その時代ね、
そうです、はい、で、まあ、25歳からあずっと辞めてから全国回って、今度こっちに帰ってきてですね、はい、近くの農民と一緒に、はい、その田んぼを開くんです。ほうほうほう。でそこは徳永とかですね、はい、千里あたりも開くんですけど、はい、まあ、あの安定開きと呼ばれてるんですね、はい、相当広いあのところを開墾したようですね、はい、まあ、そういう業績があって、はい、まあ、あの今でいうお金になる農業というのをですね、奨励したというふうに言われておりますね、
はい、あ、そうなんですか、要するに農業をして、生活がやっていけるという、
そうそうそう、はい、はい、そういうことですね、それで、まあ、あの今の糸島農業高等学校がですね、はい、あの昔は安定高校と言ったんです、はい、
そうなんですか、はい、安定高校、はい、すごいですね、
宮崎安定の安定を取って、はい、安定高校と言っておりました。
いいですね、はい、そういう時期が何年かあったんですね。
そうですね、でここはですね、はい、あの書斎なんですけど、はい、これはあの県の文化財に指定されております。
あ、いい建物ですよね、はい、
それからお墓も一緒にあのそういうふうにあの指定されておるようですね。
あ、そうですか、はい、これ正確には宮崎安定さんでもいいんですか。
安定っていうより本当は安定なんですね。
本当は安定ですね、はいはいはい、では宮崎安定書斎という、
はい、書斎、そういうことですね、
正しいんですね、はいはい、そういう書斎が一つここにありましてね、はい、なかなかいい佇まいですね。
そうですね、はい、
ちょっと庭へ回ってみます。ここはまた池がね、一服できますね、ここ。
そうですね、はい、ゆっくりできますね、はい、なんかもう池があるとなんかホッとする感じがしますね、はい、
ここにあのベンチもね置いてあってですね、
ありますね、
はい、静かに過ごせるなという感じがします。そして、これは隣の
柿の木が
また黄色く色づきまして、はい、いいですね、はい、いい感じですね。
そして系統がこう
系統の花がね、
はい、万葉時代はカラーアイっていうんですね。
カラーアイっていうんですか、
はいはい、
これからこれ植えなきゃいけないんでしょ。
そうですね、
系統の花も、
はい、そうです、はい、
カラーアイっていうんですか、
はい、
これが非常に美しい、真っ赤なね、
そうですね、
花をつけてますね、
はい、
江戸時代に農業全書を出したという宮崎安定さんの書斎を訪ねました。今度は糸島の西の方にあります標高805メートルの浮岳のふもとの浮岳神社にやってきました。浮岳神社と書いてある石の扁額の上には鳥の姿らしきものが彫ってあります。その横に大きなイチョウの木もあります。この近くにもいろんな伝説が残っています。
音に聞く筑紫の富士に来てみれば、霞に孫雲の浮岳というね、あの歌があるんです。古来から
西洋方式の
歌ですか、はい、と言われていますけど、西洋はあの九州には来たことないんで。
あ、そうですか、
はい、だから、まあ、あのあんまり歌が上手だったんで、あの欅のね、板に書いて、このお宮の中にあるんです。
あるんですか、
はい、音に聞く筑紫の富士に来てみれば、はい、霞に孫雲の浮き明けという
、はい、いい歌ですね、
はい、
それがお宮の中にある、
はい、
あ、
いやいや、あのね、下から見ると鷹って感じですよ。ほら、目がギョッとして。
どれが鷹ですか？
この円額の上です。
円額の上、
はい、
ね、石の円額がね、鳥居の上に、鳥居の真ん中にかけてありますが、その円額の一番上が、ああ鷹ですね。鷹
です。
なるほど、鷹が彫ってあるという。
知られたことあるんですよ。
珍しいですね、はい、こういうのも。じゃあホークスの方がこちらに、
そうです
、お参りに来ると、
はい、
あ、そうですか、
はい
神宮皇后はこの糸島には3度にわたって来ているようです。1度目は糸の阿方主の祖先にあたる糸手に案内されて朝鮮出兵の戦勝祈願に来ています。そして2度目は羽白熊鷲や田ブラツ姫を滅ぼした後加子宮へ戻る途中、3度目は朝鮮出兵の直前です。この浮岳神社には2度目の唐津を経由してやってきたのではと見られるそうです。こういった伝承も残っている浮岳の話は来週お送りいたします。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りしました。今日の話では高麗から千里の道を飛んできたという2つの飛来石の話が掲載されています。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は番組リスナーさんにピシャリの限定ツアー見つけたので紹介しようと思います。
何でしょう。
糸島市観光協会が行う歴史ツアー、タイトルが弥生時代の王と糸国国宝応募巡りツアーって言うんですけど、
これ見応えありそうですね。
あのね、この後11月30日の土曜日と12月8日の日曜日と、1月18日の土曜日、3回だけの限定ツアーなんですね、
はい、
JR の筑前前原駅発着になるんですが、このツアーの魅力というか特徴について、主催する糸島市観光協会の周宝さんがこんな風におっしゃってました。
まあ歴史って言っても全くわからない方から、ある程度はわかるけど深く知りたい方おられると思います。そんな方々に向けてのまあツアーでを作っております。
ちょっと詳しい人もそこそこの人も両方楽しめるんですか？
そうですね、あのゼロからでもですね、ゆっくりと1、2時かけてあの歴史ガイドがついてますので、歴史ガイドの話を聞いてると多分同じぐらいのレベルまでの理解度は深まると思います。
気軽に参加できそうでいいですね、
そしてディープにもこう知るようになれる、自分の成長があると思うんですが、このガイド誰かなと思って聞いたら、この番組でおなじみですよ、糸島ふるさとガイドの三笘節代さん。
三笘さん
そうなんです
これ間違いない。そ
うだから、あのこの古代の福岡を歩くをリアルにこう体験できるというか、あの制作している津川ディレクターの気持ちが味わえるツアーなんじゃないかと。
そうですね、
私思ってるんですよね。
番組を追体験できますよ。
そうそうそう、でどこを回るかっていうと、午前中はですね、まあ、ちょっと時代はあの後ろになりますけれども、高須神社、あのこれ去年国の重要文化財になりましたので、ここも含めてまずスタートしていき、糸国歴史博物館では、まあ、鏡などね、国宝三昧なわけですよ。1時間半ぐらい時間が取ってあるので、たっぷり学ぶことができる。でこの糸国歴史博物館ではこういう見方もおすすめと周宝さんが言います。
でしかも、4階建ての一番目展望所があるんですけど、もう多分昔とあんまり変わらないんじゃないかっていう景色が、見れると思うので、その辺を見ていただくのも一つかと思います。はい、要は、2世紀3世紀の時代に糸国っていうのがあったんですけど、その時代もやっぱり農耕してたわけですよね。でそこから続く糸島の野菜農産物だから美味しいのは当然なんですけど、なのでその頃と同じような多分景色だったんじゃないかと。
なるほど、
この見方ですよ、実はねこのツアーのオープニングって歴史じゃないんです。糸最最直売所でのお買い物なんです。
あそこいいですよね。
でこの一番最初の朝一に行きますよっていうタイミングがやっぱさすが 糸島市観光協会です、はい、ちょっと遅れるとね物がなくなるぐらいの人気の店なので、さすがさすが。そしてね、午後はさざれ石神社に行き、三雲南高寺大坊に行き、平原大坊に行きってなるんですが、お昼ご飯も注目どころです。
お、何でしょう。
糸島の郷土食、そうめんチリ。
ほう、そうめんチリ、
これあの江戸時代からあるんですが、あの長崎街道がこうシュガーロード、ここずっと砂糖が通ったって言われてますが、その影響が唐津街道に回って、その影響がやっぱり糸島に回るっていうのがこの料理のスタートみたいです。
で、糸島にもやっぱりそこそこ砂糖が入ってたらしくって、その時代からですね、鶏を育ててたその鶏の出汁を使って、そのザラメ砂糖と醤油で味付けをしたスープに糸島のお野菜とか豆腐とか入れて、最後に、そうめんを入れて食べるっていう郷土料理なんですよ。意外とね、これハマると美味しいんです。関東の方からするとちょっと甘いねって思うかもしれないですけど、ちょっと甘じょっぱい感じの、うん、あの鍋なんですけど。
甘い鍋なんですね。
なんか興味、すき焼き風ですかって、あそこまでは濃くないんですよって。だからあのぐつぐつ炊いた中にお野菜を炊いた中に鶏とお野菜炊いた中にそうめんを最後に入れるんですが、締めではなくって、もう鍋の一つの具としてそうめんがぐつぐつ炊かれる、で全部一緒に食べてくださいと。で、そうめんチリ郷土食なんですけど、今あの通常営業でお店で食べられるところがないので、これはなかなかのチャンスなわけなんですね。で、このツアー仕上げには雷山千魚寺に行くんですが、なぜ仕上げが雷山千魚寺か、実は私ちょっと聞いてきたんですけど、面白い話なので、これね、参加した人にガイドの三笘さんから聞いてほしいなという。
お楽しみは現場で。
糸島の伝説とか、その何でしょうね、歴史とか、それからあの神話の世界とかが全部入ってて、面白い話がたくさん聞けるんですよね。まあ、の糸島市観光協会の周保さん曰く、これね、農業と歴史がきれいにマッチングするツアーなんですよねっておっしゃるんで、ぜひぜひかみしめていただきたい。限定3日間だけのツアーなので、日付が11月30日と、12月8日、1月18日の3回になります。お問い合わせと申し込みは糸島市観光協会にお願いします。電話番号が092-322-2098、092-322-2098です。糸島市観光協会の歴史ツアーについて聞きたいんですって言ったら教えてもらえると思いますので、ぜひ出かけてみてください。
はい、中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。